メイズ FM 761
キラキラチアナイト。
皆さんこんばんは。そして明けましておめでとうございます。もう新年明けちゃってずいぶん経ちますけれどもね、思いやり共和のキラキラチアナイトです。毎月第2月曜日は今年も大府市にあります特定医療法人協和会がお送りいたします。よろしくお願いいたします。障害のある方にもない方にもエールを送り、地域で活動する方たちと語り合う番組です。パーソナリティの松下直美です。今年もよろしくお願いします。今日はですね、新年にふさわしく電話の向こうでもビッグなゲストさん、そして目の前でも、ビッグなゲストさんに、お越しいただいておりますけど、まずはじゃあ電話の向こうの、ビッグなゲストさん自己紹介お願いします。
ビッグじゃないですが、こんばんは。
体はちっちゃい。
今年もよろしくお願いします。
お願いいたします。
私は、今山梨県に、おります。はい、一般社団法人星紬の村、という法人の、共同代表をしております高橋真理子と言います。どうぞよろしくお願いします。
はい、どうぞよろしくお願いいたします。
お願いします。
はい、そうなんです。とてもビッグでね、そんなこんなやすやすとこう口があんまり聞けないかもしれないですよ。体ちっちゃいけどやることすごいんです。もう、まあ、後から後ほど。はい、じゃあ、はい、もう一人のじゃあビッグな男に。はい、どうぞ。
こんばんは。
はい、こんばんは。
みんなでプレネタリウム実行委員長の鈴木辰巳と言います。今、私学館大学に勤めております。今日は、学生と一緒に、この番組に、参加してまいりましたので、よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いいたします。そしてどうぞ学生さん。
こんばんは。
はい、こんばんは。
私学館大学の金子理央です。今年もよろしくお願いいたします。
はい、今年もよろしくお願いいたします。ね、私たち、オーブみんなでプラネタリウムというね、プラネタリウムをやってきた、仲間、そして投影をしてくださった高橋真理子さん、今日ですね、ぜひ新年にふさわしく、去年を振り返ろうじゃないかということで、集まっていただきました。じゃあ実行委員長の鈴木辰巳さんにお聞きしますね。
はい、
なんですかね、オーブみんなでプラネタリウムってなんで始まったんでしょうかね。
そうですよね。はい、なんで本当始まったのかっていうのはなかなか難しいとこなんですけど、まあ、でも一番の取っかかりはですね、私自身が理科を専門としていまして、
はい、
それで、まあ、ある人に誘われたんですよね。あんた理科担当だから、ちょっと一緒に星でも見に行こうと、まあ、そう言われて、すごい山奥まで連れて行かれましてですね。
行かれた、はい、山奥呼ばわりされてますから山梨。
でも、そこでですね、最初見せていただいた4メートルの中のドームで、あそこで見た星と、まあ、先ほど紹介のあった高橋真理子さんのアナウンスですかね、語りというか、言葉のチョイスだとか、そういったものがすごくなんか心地よい感じをしたのを今でも覚えています。あれが普通のプラネタリウム、普通のプラネタリウムって何が普通かって分からないんですけども、常設されているようなプラネタリウムだと、まあ、そこまでどうなのかなというところもあるんですが、やはりドームの中のプラネタリウムっていうところですごく感動を覚えた。そこで、まあ、ぜひともこうなんていうのかな、まあ、今大府市に勤めているので、大府市の皆さんに、こういったものを届けて、こう少しでも、まあ、自分が得た感動を、まあ、共にできるっていうとちょっと大げさだし、なんかお高く感じるかもしれませんが、そうではなくて、もうみんながこうなんていうかな、星を見上げて、こう気持ちがほっとできるような、そんな状態が、状況が、できるといいななんて思って最初は始めました。
どんだけやってんですか。
一応私の数えですので、うん、みんなは違うとか言うかもしれませんが
理科の先生は算数ができんかもしれんで、はい、
一応今回8回目ということで、うん、去年のですね、うん、11月の29日30日に、うん、第8回のオーブみんなでプラネタリウムというものを、うん、実行しました、はい、
ようねやったね、
ね、よく続いてますよね、
本当にちょっと一言どうしても言いたいんですけど、そのね山梨にこう山奥に行ったとかって今辰巳先生は偉そうに言いましたけど、運転手は私ですからね言っときますけどね、こうなんか自分ですごい苦労したみたいに言いますけどね、はい、先ほどねある人に声をかけられたって森山守さんという市会議員のね、方に声をかけていただいて、私はプラネタリウムなんか興味ないとかって言ったんですけど、まあ一回見りゃいいからとかって言って、で俺のベンツで行くかとかって言うけど、森山さんも乗ってるのは軽でね、とても山梨まで行けんだろうということで、ね、私が運転させていただいて男3人乗せて4人で大雨の中行ったんですけどね、本当にそこで見たプラネタリウムがとても感動して、寝るどころじゃなくって、まあ、すぐやっぱりオーブでやってほしいって思っちゃいましたもんね、私たち ね、
そうですね、
やられましたね、
やられましたね、
あの人にね、
そう、う
ん、やられました。
特にあの時はプラネタリウムを見に行くようなんて僕には一言も
なかったとにかく行くぞと、
とにかく行くぞと、はい、とにかく行くぞ、理科が専門だから行くぞと、ただそれだけです、はい、だから余計にそれは思いましたね、本当ね、
そういう人だったね、そういう人です、はい、ありがとうございます。そして電話の向こうのマリカさん、さっきから笑ってますけども、はい、はい、そんなオーブのプラネタリウムをね投影してくださって、どうですかって、
はい、
もう、はい、
ね、山奥となんか3回ぐらい山奥って言われているんですが、そんなに山奥でもないんですが、まあ、山梨県の麓の、山梨県の、八ヶ岳というね、はい、山の麓のあたりに、私星紬の村、の拠点が、あるわけなんですけれども、はい、まあ、私たちは普段出張プラネタリウムという形で、ね、どこでもプラネタリウムのドームを持って、出かけて、いろんな人たちと星空を見るということを、まあ、やっているわけです、ね、で、まあ、特になかなか本物の星がね見るのがちょっと難しいなという、まあ、病気だったり障害だったり、まあ、いろんなね環境で夜外に出るのが難しいなという、そんな方たちのところに主に、まあ、行っているその活動をの中での、まあ、プラネタリウムっていうことで、うん、皆さんもね、まあまあ、やっているプラネタリウムというのは、まあ、さっき辰巳先生が普通のプラネタリウムとちょっと何が違うのかっておっしゃってましたけれども、うん、基本的には私たちが、まあ、の一人一人の、ね、命って全部こう宇宙の始まりからある意味ずっと続いてきていて、そして、まあ、広大な宇宙の中の本当に天のような、この地球の中の本当に天のようなこのオーブという町で、うん、今ね共に一緒にいるっていうことを、うん、まあ、感じてもらえるようなプラネタリウムかなと思ってはいます、うん、まあ、なのでオーブ、ただね、まあ、オーブっていうのが本当になんというか、まあ、スペシャルな街で熱い方々というのか、まあ、なんというのか大変表現しがたい、こう一人一人がでもやっぱりなんかこう誰かを大事に思うというなんかこう大事に思うその度合いがなんともこう街全体で非常にこう愛情深いというのかなというのが、はい、そんな場所だなというふうに感じて、毎回毎回こうなんていうかそのオーブの熱さと愛情深さに私たちは行くたびにこう驚かされ、そして本当に、うん、まあ、たかがプラネタリウムね、うん、整理券平日の昼間から市役所に取りにいらっしゃる方たちでなんか15分とか30分で売り切れちゃうとか、ちょっとなんかあんまり他で聞くことがないその盛況ぶりといいますか熱心ぶりというか、まあ、そういうことに毎回こう驚かされたり感動したり、はい、まあ、私たちが まあ、オーブの、まあ、オーブみんなでプラネタリウムという、まあ、そのタイトルが、ね、うん、最初の年から始まって、うん、まあ、そのおかげで星紬の村にこう関わる、いろいろ全国に、ね、いる仲間たちが、うん、自分たちの地域でもみんなでプラネタリウム、うん、自分たちの地域でもみんなでプラネタリウムっていう後に続け、オーブに続けっていう形で、うん、まあ、今、新潟の方、柏崎の方だったりね、うん、東京の多摩だったり、うん、また新たに神奈川県で、うん、今年ね生まれたり、また東京の練馬でもまた生まれたりっていうことで、うん、はい、あの次々とこう新しい芽が出る、まあそれの本当にとても大事な最初のね一歩をくださっているのがオーブだなっていうふうに思っています。
ありがとうございます。ね、今年は村人も投影してくださいましたもんね。マリコさん、その辺は、はい、どうですかね、村人。
はい、はい、まあ毎回ね、なんかこう1日10回とか、まあひどい時だと14回ですね、うん、
それオーブの話ですか。ひどいね、実行委員長。
なんかふと気がつくとね、
そうですね、
こう、うん、っていう、まあ、回数
が。理科の先生だからね、さっき算数できないんですよね、理科の先生は ね、
うん、あんまり回数の概念ないかもしれないですね、
うん、いやでもね、うん、ちょっとなんかこう合間の時間とかがね、うん、うん、って思うことがいっぱいあるんだけれどもでもまあそれでも足りないぐらいの方たちがね、毎回来てくださっていて、まあ、やっぱりこうプラネタリウム、私たちのねプラネタリウムの、まあ、一つのこう醍醐味はやっぱり同じ空間の中にこう寝転がったりして、うん、本当に一緒に同じ星空の下ともにいるっていう一体感、うん、やっぱ空気なんですよね、
うん、
で、まあ、私たちこうライブで、まあ、私が喋ったり、今年はねまた新たな仲間も喋ってくれるようになって、まあ、その仲間がどんどん喋れる仲間がね、うん、今どんどん増えてますので、うん、また来年以降またね幅が広がっていくかなというふうに思ってるんですけれども、うん、まあ、そのライブで話をするときに、うん、まあ、なんといってもやはりその場に、うん、いる人たちから私たちはエネルギーをもらいながらお話ししてるんだなっていうことを、まあ、毎回こう感じながらやるんですけれども、うんうんうん、まあ、それが10回とか14回とかあっても、うんうん、なんかこう疲れることがない、オーブの方たちの
すません
ものすごいエネルギーの中でいるとはい、疲れることがないというその不思議に、まあ、そういうことに気がついたのもオーブですかね。
ありがとうございます、はい、ね、こき使うね申し訳ないですね、なんかね、マリコさんが愛知に来たなら喋ってもらわなきゃって感じですもんね、投影してもらうもったいないって感じになっちゃいますもんね、すいません。
いえいえいえ、
はい、
ありがたい
ありがとう
ことです。
ありがとうございます。ではですね、はい、本当に時間が過ぎるのが早いんですよね。番組の途中のちょっとテーマソングをおかけしたいと思いますので、ちょっとお聞きください。この番組のテーマソング、藤田恵美さんの思いやりの歌、お聞きください。 藤田恵美さんの思いやりの歌お聞きいただきました。ではね、せっかく学生さん来ていただいてますので、学生さんからも聞きたいと思います。金子くん、どうでしたかね。なんでこのオーブみんなでプラネタリウムに参加しようかなって思ったかっていうことと、参加してみてどうだったかっていうことを教えてもらっていいですか。
はい、辰巳先生に普段からお世話になっていて、
どうですか辰巳さんの先生ぶりは。そんなこと聞いたらないで、大丈夫大丈夫大丈夫大丈夫。
すごいいい先生。
すごい先生、はい、まあ、そうやってやんとね、公共のね、はい、電波でね、また辛い時があったら私に個人的にご連絡。はい、
はい、そうですね、その辰巳先生からお声かけいただいて、このようなイベントがあると。で、なんていうんですかね、年代とかも関係なく、病気の有無とか障害の有無も関係なくって、その人たちの喜んだ姿が見たいというので参加しました。
おー、いい動機だね。さすが教え子ね、辰巳先生ね。
ありがとうございます。はい。
はい、で実際にどうでしたか。
そうですね、僕自身教員志望なので、子どもたちのいろんな姿を見ることで吸収することが多くて、このプラネタリウム以外にも体験コーナーがあったんですけど、その際にいろんな子どもたちの姿、いや、いろんな人の姿が見えて、このような一つのイベントで人と人とのつながりが見れたなと感じましたね。
はい、ありがとうございます。はい、プラネタリウム見てどうでしたか。
自分もこのプラネタリウムに参加してみて見させていただいたんですけど、今このような、そうですね、このプラネタリウムに行くというかじゃなくて、ドーム型で見れるということで、自分も驚きで、その子供たちも含め寝転んで見えるという、そうですね、ここがすぐなんかポイントになってくるところで、いろんな人の興味を引き立てるようなことだなと感じましたね。
そうだよね、あの寝転んでみるとみんな一緒だもんね。
はい、
辰巳さんこれからどうします。はい、何もやるんですかね。
そうですね、
今年はねもう決まってるのでね、今年で9回目、
はい、
来年で10回ですか。
そうです ね、
ね、
今年はもうまず9回目で、
はい、
まあどうしていくっていうようなこう長期的なプランはないんですけども、まず大府市内で、1校小学校まだ行っていないところがあるので、
はい、
ぜひそこは行ってみたいなと思っています。
はい、
で、その来年になると第10回ということになるので、まあ、10回というとなんとなく記念にしなきゃみたいな、
やるんだね、来年もやるんだね。
そうそう、
去年ね終わった時に来年もやるのって言ってやるんだけど、今年は決まってて来年もやるんだ。はい、
まあ、そこをちょっと何か目標にはしたいな
と。10回、
はい、
10回なんかやる、
はい、
何やります。
以前ね、グランドにエアスクリーンを立ててやったこともあるんですが、まあ、そこまで盛大じゃなくても、なんかちょっと変わったこともやれるといいな
って。変わったことやる、
はい、
マリコさんがドームの中で踊るとか。
あ、それいいですね。
ブブブブですか。はい、そうですね、どんな、もう今年も本当にもちろん市民の人たちにもやっぱり私たち市民活動しているから、いろんなこう背景とか生活の背景とかもしている人たちにもお声かけさせていただいたりするんですけど、本当に常日頃いろんな事情の中で辛そうにしておられた方もやっぱりドームに出てくると、ドームから出てきた時の顔がね、本当にそれを見るのが本当に嬉しいというか楽しいというか、私の友達なんかは認知症のお母さんと一緒に声出しちゃうかもしれんけどいいかなっていう風に言って、全然大丈夫だから来てくださいって言って来てもらったんですけど、見た後になんであんなにこう終わって出てきた後、見てる時もすごく思いのほかこう感動しながら喜んで見てて、じっとしててびっくりしたけど、出てきた後にそこから戻ってきてからのなんていうの、表情がすごくはっきりしててびっくりしたっていうか、 あ、認知症なんだけど、うん、なんであんなにこうクリアに話せるようになったんだろうと思うぐらい、その終わった後ですね、お母さんの反応がすごく良かったっていう、意見も聞きました。それから、まあ、実行委員の中にはやっぱりあのお父さんが施設に入ったりとかしている子もいて、まあね、私たち実行委員がやっぱり本当に見せたい人をやっぱりこう見てほしいっていうふうに思うもんですから、彼女も頑張ってあのお父さんを連れてきてくれたんですけど、うん、やっぱり私たちも実行委員の仲間としてこうずっとオーブの中で活動している中で、本当に見せたい人と見せたい人と見せたい、ね、人がこう同じドームの中にいて、年老いた親御さんと一緒にドームの中で生まれてきている自分を感じながら、一緒に生きている自分を感じながら、そこに横にいるお父さんと共に見ている姿っていうのも、ね、やっぱり出てきてからの彼女を見た時にやっぱりやってよかったなってすごく思うし、まあ、そんなことのこう連続の2日間だったなっていうふうに思います。マリコさん、オーブもう一回さらに何か一言ありませんか？
ね、今回はね、病棟の入院されてる、ね、方たちも、通所の、ね、方も、たくさん、本当にたくさん、もう、はい、ひしめき合うように
どうやって入るんだぐらいの、どうやってこの人数入れるんやってちょっと算数ができん自己院長の
もと悪くなった時があるんですけども、まあ、それでも入ったんですけども、はい、まあ、でも私のね、すぐ隣で寝転んでた患者さんが、うん、本当終わった後ムクッと起きて、うん、どうしたっておっしゃってる姿とったかね、いや、まあ、なんというか本当に毎回毎回こちらがハッとさせられるようなね、うん、表情があったり、まあ、その表情を見た方があったり、まあ、今回オーブつながりで呼んでくださった病院の、うん、看護師さん、うんうん、が、ね、だいぶ前にお伺いした、時のエピソードをね、おっしゃってくださって、うん、まあね、ずっとなんかこうやっぱり心いろいろ苦しいものを抱えていた少年が、うん、まあ、プラネタリウムを見た後、もうこんな自分の悩みは小さいって言い出して、うん、あれ以来一度も入院してこないんですよって、うん、ね、おっしゃっていたり、まあ、そうやって、まあ、私たちがね、まあ、気がつけるところ、気がつかないところ、まあ、いろんなところで本当に小さな、ね、物語が生まれているとしたら本当に嬉しいなと思いますし、うん、はい、本当になんというか、でもそれはやっぱりこう一緒に見ようってやろうとしてくれてる人がいないとね、その機会は私たちは得られないので、本当にそうやって、とにかくみんなで一緒に星見ようっていうことだけで集まってくださるね、方たちがいてくれることが本当にありがたいなというふうに思います。本当に私たちね、同じ星空の下、どこにいたって誰の上にも星は輝いていて、まあ、そういう遠い、ね、星はでも実は私たちの命の源だっていう、うんうん、まあ、その物語の中で、ね、うん、多少いろいろ違ってもでも内緒だよねって思えるようなね、うん、そんな時間をまた生み出していけると嬉しいなと思っています。
そうですね、今回その、ね、ある病院の看護部長がその言葉を、ね、言ってくれたんですけど、うん、他にもそのオーブみんなでプラネタリウムを見に来てくださった方もいて、高橋さんつながりで、例えば坂野さんですね、坂野貴博さんも来てくださって、うん、まあ、はるかさんのことを、まあ、映画化される坂野はるかさんですね、はい、うん、お父さんも来てくださって、本当にこんなプラネタリウムがあってこんな風にこう感動するなんてっていう風に本当に喜んでくださってたので、それも良かったなっていう風に、
うんうん、そうですね、なんかこうやはり大切な方がね、今空にいるよっていう、うん、まあ、そういう方たちにも、うん、プラネタリウム、星を見上げるって、うん、本当に、うん、大事な時間の、ね、きっかけになるなっていうふうに思うんですよね。
そうですね、
なので、はい、そういう方たちにも、はい、さんまたね、見てもらえると嬉しいなと思っています、
は
い
は
い、
そうですよね、はい、私は村人でもあり、まあ、みんなでプラネタリウムの副実行委員長もしているので、村人と、まあ、 今回あのホープミナデプラネタリウムがこうさらにこう強くつながったかなっていうふうに思ってて、はい、あの村人の中にもそれこそあの子供さんをがお星様になった人もいれば、うん、まあ、あのいろんな背景を抱えながらもその星を語ることですごくこう自分の生活の中の糧にしているっていう人もいて、やっぱりあのオーブみんなでプラネタリウムはなんかそういう村人の人たちもなんか大事にしたいなっていうふうに私は勝手にも、うん、ね、あの思ってて、あの自己委員長もそこをすごく理解してくれてあの、はい、運営できたっていうのも今回の良かったことかなっていうふうに思ってます。
ふすむぎの村の村人は、ね、うん、まあ、ボランティアメンバーなんですけど、うん、全国にあちこちいるんですが、うん、みんな憧れのオーブと言って
ありがとうございます。
オーブにいつか行きたいっていう人たちが、ね、今回もまた集まって、でもやっぱりそこで本当にまたねこうお話をする場を得られることでまた全然風景がね変わって見えるっていう、そんな体験を積み重ねているなというふうに思います。
さあ、あっという間に時間が経っちゃいました。実行委員長鈴木辰巳さん、最後に一言お願いします。
はい、ありがとうございます。やっぱりこのプラネタリウムを始めたきっかけの中で自分の感動だとか、そういったものを含めてみんながホッとできるといいなって思って今ずっとやってきたわけなんですけれども、まあ、そのためにマリコさんにも何回も何回も喋っていただいたりして、でもそれでもオーブのためにやってくださっていると、そういったことも含めてマリコさんにはすごく感謝しています。またこれからもよろしくお願いいたします。以上です。
はい、よろしくお願いいたします。はい、ではですね、最後の曲はこれしかないということで私からリクエストさせてください。平原彩香さんの星紡ぎの歌お聴きください。次回は2月10日にお会いいたしましょう。お相手はパーソナリティ松下直美でした。さよなら。Thank you.